All right. Well, let's start our Bible study. We have been going through the book of Leviticus. And if you would like, if you don't have a Bible, we have some Japanese and English Bibles there.
はい、では聖書の学びに入っていきたいと思います。ずっとレビ記を学んでいます。今日はレビ記の15章からになりますけれども、もし聖書をお持ちでない方は、何冊か用意してますので、英語でも日本語でもありますので、どうぞ。
Well, this book of Leviticus, it gives detailed instructions on how the Israel, the nation of Israel, was to worship the Lord.
このレビ記という書は、イスラエルの民に対してどのように主を礼拝したらいいかということを詳細にわたって、指示が書かれています。
And the theme of the book is holiness.
で、この書の、テーマは清さです。
And the word holy means to be set apart, to be different.
この清いということは、分けられるということで、他のものと異なる、区別するということです。
And one of the key verses there in chapter 11:44 says, "The Lord says, 'Be holy, for I am holy.'"
そして、そのキーとなる聖句が11章の44節にありますけれども、あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるからと言われます。
Now, last week we dealt with leprosy.
先週は、私たちはこの癩病について学びました。
And we saw how God used this physical disease as a picture of a spiritual reality.
ここで、この肉体に起こる癩病というこの病がいかに人に肉体的に影響を与えているか、それが実は私たちに罪というものが霊的に私たちにどういう影響を与えるかということを。を表しているということもあります。
And in the same way that the leprosy would affect somebody physically, it was a very accurate picture of what sin does to us spiritually.
ちょっと先に言ってしまったかもしれません。
Okay. But chapter 15 now, it's going to continue on. It's going to talk about physical illness.
15章はまた続けてこの体の病に関することを扱っています。
And there are also spiritualapplications to this.
そして、そこにもまた霊的に私たちに適用できるものがあります。
And God is teaching them to distinguish between clean and unclean.
神はこういったものを用いて清いものと汚れているものの区別をすることを教えておられます。
And so let's read. We're going to read verses 1 through 18.It's going to be read in Japanese. English speakers, please read along in English. Verses 1 through 18 of chapter 15.
それでは、レビ記の15章1節から18節までを日本語でお読みします。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。誰でも隠しどころに漏出がある場合、その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。すなわち、隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは隠しどころが漏出物を止めていても、そのものには汚れがある。漏出を病む人の寝るとこはすべて汚れる。またそのものが座るものも皆汚れる。また誰でもそのとこに触れるものは、自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また漏出を病む人が座ったものの上に座るものは、自分の衣服を洗い、水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。また漏出を病む人の隠しどころに触るものも、自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また漏出を病む者が清い人に唾をかけるなら、その人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が乗った鞍は皆汚れる。またどんなものであれ、そのものの下にあったものに触るものは皆夕方まで汚れる。またそれらのものを運ぶものも、自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。そのものは夕方まで汚れる。また漏出を病むものが水でその手を洗わずに誰かに触るなら、触られた人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が触った土の器は壊されなければならない。木の器は皆水で洗わなければならない。漏出を病む者がその漏出から清くなるときは、自分の清めのために7日を数え、自分の衣服を洗い、 自分の体に湧き水を浴びる。彼は清い。八日目には自分のために山端にわか、家端のひな庭を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入り口のところに来て、それを祭司に渡す。祭司はそれを一羽を罪のための生贄として、他の一羽を全焼の生贄として捧げ、祭司はその漏出物のために、主の前でそのもののために贖いをする。人が精を漏らしたときは、その人は全身に水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。精のついている衣服と皮はすべて水で洗う。それは夕方まで汚れる。男が女と寝て交わるなら、二人は共に水を浴びる。彼らは夕方まで汚れる。
So, the first 15 verses, they deal with a man who, because of some disease, is having this discharge from his body.
この15章の1節から15節まで、前半の部分は、人がこの体から漏出があるという、これはそういった病を持っている人のことについて扱っています。
And then in 16 through 18, that deals with more of a normal bodily discharge.
そして16節から18節の方は、これは、もう少し正常の普通の肉体からの漏出についてのことが書かれています。
On the physical level, God is teaching them about the need to prevent the spread of disease.
これは肉体的なレベルで言いますと、神がここで民に対して病が広がってしまうことから、まあ、彼らを守るために、教えておられることです。
At that time, they didn't have the knowledge of disease that we have now.
この当時、彼らには今日私たちが持っているようなその病気に関する知識というものがありませんでした。
They didn't realize how easily things can spread.
ですから、そういう病が簡単にこうどんどん広がっていってしまうということを彼らは気づいていませんでした。
And nowadays you see that when hospitals or emergency workers, they are especially careful when dealing with bodily fluids.
今日では病院だとか救急治療のところで働くような方たちというのはもう非常にこういった体からの分泌液が何か出ているような場合というのは非常に注意深く取り扱います。
Even policemen, you know, see with the rubber gloves on when they're...handling things because they don't want to get contaminated.
警察ですら手袋をはめたりしてい
ろいろと捜査をしたりしますけれども、それは彼らがやっぱり、その何かわからないものからこう自分が汚染してしまうことを恐れているからです。Now it's wrong to interpret these verses if you look at them.And you get, somehow get the idea that God is opposed to sex or that God thinks sex is dirty. That's the wrong conclusion to come to.
Okay. で、この箇所ですね、特に16節から18節の箇所を読んで、神が、この全体ですね、箇所を読んで、神が、決してこのセックスを汚れているものとかそれに対して反感を覚えているというふうに解釈するのはこれは間違っています。
Because God created sex.
なぜならば神がこのセックスというものを創造されたからです。
We need to remember that. It's his idea.
私たちはこれを覚えておかなければいけません。これは神のアイデアです。
It's his design.
神がそのように作られました。
And it is blessedIn the context of what he designed it for, in the context of marriage.
そしてこれはこの結婚の中において結婚生活の中において、祝福として神が作られたデザインされたものです。
In Hebrews chapter 13 verse 4, it says marriage is honorable among all, and it says marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. So it shows that God's plan for marriageAnd for sex is esteemed.
ヘブルの手紙13章の4節のところに、結婚がすべての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと姦淫を行うものとを裁かれるからです。というふうにありますけれども、神はそのようにそのセックスというものも尊いものとしてこの結婚の中で作られました。
Now, Israel, at this time, they are just getting prepared to enter into the land of Canaan.
当時このイスラエルの民は、このレビ記が書かれているこの時の民は、まさに約束されたそのカナンの地に入っていて、そこを取るというそのための準備を今ここでしてされています。 And the
Canaanites who were living there at this time had really perverted sex.
そしてその当時その土地に住んでいたカナン人という人たちは、非常にこの、セックスを歪めて用いていました。
So much so that it was even part of their worship of their foreign gods.
その彼らの異教の神々に対しての礼拝の中にすらそういった売春を取り入れていました。
I mean, it's hard to imagine. It was really bad.
もう本当に想像しがたいことですけれども、もう本当に悪い状態でした。
So God is teaching his people, saying you are to have a completely different attitude than to what you're going to see around you.
ですから神はここでご自分の民に対して、そのこれから入る土地にいるカナン人たちが持っているような態度とは全く異なる態度を持たなければいけないということを。教えておられます。
Now let's read on. Let's read 19 through 33.
19節から33節をお読みします。 女に漏出があって、その漏出物が体からの血であるならば、彼女は7日間月の触りの状態になる。誰でも彼女に触れる者は夕方まで汚れる。またその女の月の触りの時に使った寝床はすべて汚れる。またその女の座ったものも皆汚れる。またその女の床に触れる者は誰でもその衣服を洗い水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また何であれその女の座ったものに触れる者は皆その衣服を洗い水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。その女の床であっても座ったものであってもそれに触った者は夕方まで汚れる。またもし男がその女と寝るなら、その女の触りが彼に移り、そのものは7日間汚れる。彼が寝るとこもすべて汚れる。もし女に月の触りの間ではないのに長い日数にわたって血の漏出がある場合、あるいは月の触りの間が過ぎても漏出がある場合、その汚れた漏出のある間中、彼女は月の触りの間と同じく汚れる。彼女がその漏出の間中に寝る床はすべて月の触りの時の床のようになる。その女の座るすべてのものはその月の触りの間の汚れのように汚れる。これらのものに触るものは誰でも汚れる。そのものは衣服を洗い水を浴びる。そのものは夕方まで汚れる。もし女がその漏出から清くなった時には7日を数える。その後にその女は清くなる。8日目にはその女は山ボト2羽か家バトの2羽ひな2羽を取り、それを会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってこなければならない。祭司は1羽を罪のための生贄とし、他の1羽を全焼の生贄として捧げる。祭司はその汚れた漏出のために主の前でその女のために贖いをする。あなた方はイスラエル人をその汚れから離れさせなさい。彼らの間にある私の幕屋を汚し、その汚れたままで彼らが死ぬことのないためである。以上が漏出のある者、また精を漏らして汚れた者、また月の触りで不浄の女、また男か女で漏出のある者、あるいは汚れている女と寝る男についての教えである。
All right. Verses 19 through 24. They talk about the normal period of a woman's menstruation there.
19節から24節はこれは、女性の、通常 の、 生理現象である生理について書かれています。
But then verses 24, 25 and 27, this is talking about something abnormal. There's an abnormal discharge that doesn't stop.
25節から27節はこれは、通常とは違う不正な出血、漏出、その止まらない漏出ですね。それについて書かれています。
Now when you read this law, you really get you come to have sympathy with that woman there in Luke chapter 8 who had this flow of blood that didn't stop and she came to Jesus.
この ところを読みます。この箇所を読みますと、新約聖書の中で、ルカの8章に出てきますけれども、長血を患った女性というのが出てきますが、彼女が本当に気の毒なんだということがわかると思います。
Luke tells us in Luke chapter 8 that she had had this condition for 12 years。
ルカによりますと、この女性は12年もの間長血を患っていました。
I mean, she was desperate.
もう本当に彼女は絶望的でした。
She had gone from doctor to doctor and no one was able to help her.
医者から医者へと転々としましたけれども、誰も彼女を癒してくれることは
人
いませんでした。で、それにそれにどれだけのお金を費やしてきたことでしょうか。
If you've ever been in that situation whereYou know, no one, the doctor can't really help you. It's very frustrating.
皆さんはお医者さんにかかってもなかなか思うように治してもらえないという、そういった経験をしたことがあるでしょうか。もう本当にそれはストレスがたまることだと思います。
You know, so one doctor has this opinion, but then another doctor has this opinion, and
こっちの医者はこういうことを言って、この医者はまた別のことを言って、違う意見を。
But can you imagine this woman's desperation?
皆さん、この女性の長血を患っていた女性のその絶望感というのを想像できるでしょうか。
It's not just physical.
これはただ肉体的な問題だけではありません。
She's considered to be unclean, as we've read here in Leviticus.
彼女はその間ずっと汚れたものと。見なされていました。このレビ記の15章を見ますと、
Anyone that contacted her would also be considered unclean.
そして彼女に触れたものは誰でも、触れただけでその人も汚れた状態になってしまう。
And she knew this when she was pushing through the crowd to get to Jesus.
彼女はそのことをよく分かっていました。その群衆をかき分けてイエスのもとに行こうとしていたときに、そのことはよく知っていました。
But she was desperate.
でももう本当に必死だったんです。
If I can just touch the hem of his garment, she had this faith. If I can just touch him, maybe I can be healed.
もうあの方の着物の裾にでも触れられれば、私は癒されると、もう本当に必死にすがっていました。
And you know the story. She touched Jesus, and she was immediately healed.
そして、ご存知のように彼女が、イエスのその着物の裾に触れると、彼女の病はその瞬間に癒されました。
But then she heard something that made her heart stop.
でもその後に、ちょっとこう彼女のも心臓が止まってしまうようなことが起こりました。イエスが誰が私に触ったのかと言われた。
I mean, and again, thinking back to this Leviticus, anybody you touch, it's like she must have feltLike she was busted or something. She comes trembling before him.
もうこのレビ記のこの法律を思い出して、誰でもその汚れたものに触ってしまったら、もう本当に自分はここでこの場で捕らえられてしまうんじゃないかという、その恐れが彼女を襲ったと思います。
And then she hears Jesus say to her daughter, "Your faith has made you well. Go in peace."
けれどもイエスは彼女に対して、娘よと。あなたの信仰があなたを救ったというふうに言われました。
12 years she had been considered to be unclean.
考えてみてください。12年間の間、彼女は汚れているものとして扱われてきました。
She couldn't worship with the congregation.
もう会衆と一緒に主を賛美することもできません。
She couldn't be around other people.
誰か他の人々と一緒にいることすらできませんでした。
It was almost as if she was felt like she was rejected by God.
もうまるで神から拒まれているかのように、見放されたかのように感じていたと思います。
Because she's unclean.
なぜならば彼女は汚れているものだったからです。
And then to hear the Son of God say, "Daughter, you know, daughter, your faith has made you well."
でもその時に彼女はこの神の子である方から、娘よというふうに声をかけてもらいました。そしてあなたの信仰があなたを救ったと言われました。
And God is accepting her and commending her faith there.
そして彼女を受け入れられて、そして彼女の信仰をイエスは褒められました。
You know, we are all unclean because of sin.
私たちはみんなこの罪のゆえに汚れているものです。
All of us, I'm talking about everybody in the world here. Everybody born into this world, we're all excluded from God.
みんなというのはこの地上にいるすべての人です。私たちはすべて罪の中に生まれてきて、すべてのものが神から排除されている状態でした。
There's a gap between us and God.
神と私たちの間には大きな溝があります。
And Jesus, as you know, Jesus bridged that gap. He died on the cross for us.
けれども、ご存知のようにイエスがそのご自身の死によって神と私たちの間を隔てているその溝を埋めてくださいました。
And he takes away our uncleanness.
そして私たちのこの汚れを取り除いてくださいました。
And last week I asked you to imagine, you know, that we are lepers. The leper was an example of us apart from Jesus.
先週お話ししましたけれども、私たちは本当に来病者でした。この、罪人ということですけれども、罪人であって神からもう離された状態のものでした。
And here again, we see another example. And we, you know, spiritually speaking, we see ourselves there.
ここでもまた私たちはこの霊的に自分たちの状態をここに当てはめることができると思います。
Just before I move on, this only Jesus can make a person clean.
そして、イエスだけが人を清くすることができます。
And if you, you know, in the story of this woman, she goes from one doctor to the next, and it said she spent all her money, and immediately you almost think, oh, those doctors, you know, they're ripping her off.
この長丁を患っていた女性は、医者から医者へと転々と渡り歩いて、そしてもう多くのお金を使っていたわけですけれども、それでも癒されませんでした。で、それを読むと、全くなんてひどい医者なんだと思うかもしれません。
But, you know, when you really think about what could they do?
でもよく考えてみると彼らにじゃあ一体何ができたでしょうか。
They couldn't do anything for her.
彼らには本当に彼女に対して何もすることができなかったんです。
She needed to get to Jesus.
彼女はイエスのもとに行く必要があったんです。
And sometimes we may feel this frustration spiritually. There's a problem that we have, and we may go from one person to the next and get frustrated.
私たちも時にこの霊的に同じようなフラストレーションを抱えることがあると思います。霊的に何か問題を抱えていて、人から人へと何か解決を求めていきます。
And really, there's only so much people can do for you.
でもその自分の解決のために何かできる人というのはほとんどいません。
And you might get frustrated and think, well, you know, I've opened up, I poured my heart out to this person, and, or I read that bookAnd I went to this seminar.
もうこの人に何もかも包まず隠さずに打ち明けたのにとか、この本を勧められたこの本を読んでみたのにとか、この言われたセミナーに行ってみたのにとか。
And what's necessary, we have to get to Jesus.
でも実は一番必要なのはイエスのもとに行くことです。
Now Jesus may use people and so forth, but I think you understand what I'm saying.
もちろんイエスは人を使われるということもあります。でもここで言いたいことは分かっていただけると思います。
Okay, let's back here in Leviticus. We're going to move into chapter 16.
じゃあレビ記に戻りますけれども、16章も続けて学んでいきたいと思いますが。
And this deals with what's called the Day of Atonement or Yom Kippur in Hebrew.
この16章は、贖いの日、贖罪日について書かれていますけれども、ヘブル語ではこれをヨムキプールというふうに。
Now this was a special day, probably the most special day in their year, their calendar year.
で、この日はこの彼らにとっては一番重要な日だったと思います。
And it was the day when the high priest would enter the Holy of Holies, bringing with him the blood of the sacrifice to sprinkle before the Lord, to atone for the sins of the people.
大祭司がこの生贄の血を携えて死聖所と呼ばれる幕屋の中の死聖所と呼ばれるところに入っていって、人々の罪のための贖いをします。
Now you remember the Holy of Holies in the tabernacle, which was this tent they built to worship God. There was one room they would enter, which was the holy place. Okay. And it had the lampstand and the table for the bread. And then inside, after entering that room, you'd enter this other little room, which was the Holy of Holies.
幕屋というのは皆さん覚えているでしょうか。幕屋というのは、神を礼拝するため の, 場所なんですけれども、その中に部屋があって、聖所と呼ばれる部屋があります。そして、その聖所の中に入っていくと7つの食 台,、食台があって、7つにこう分かれた食台があって、そしてテーブルが置いてあります。でさらにその聖所の奥に至聖所と呼ばれる、さらにその中、奥の奥の部屋ですね、至聖所と呼ばれるところがあります。
Inside the Holy of Holies was the Ark of the Covenant, this gold-covered box that contained the Ten Commandments.
そしてその至聖所の中には、金色、金で覆われた契約の箱があって、そしてその契約の箱の中には十戒が入っていました。
And on top of there was this cover.Kind of made of gold, which is called the mercy seat, and molded into it were these two angels with their wings coming together.
そしてその契約の箱の上にはそれを覆う蓋があったわけですね。これを贖いの蓋と呼んでいますけれども、この金でできた贖いの蓋、その蓋には2体のケルビムが覆っている形になっています。
And it was there, right there at the mercy seat, that God would manifest His presence, His glow. He physically, see this glow, this presence of God.
そしてそのまさに贖いの蓋のところで、主が現れてくださって、その主の栄光がそこに現れる、そういった場所でした。
Now this festival, this ritual, the Day of Atonement, really, it points to Christ.Like really no other sacrifice we read here does.
この贖罪日、贖いの日というのは、本当にイエス・キリストを指し示しているものであって、その他のさまざまな宗教の生贄の儀式とはちょっと異なっていて、特別なものでした。
It reveals Christ as our great high priest who went into the Holy Holies for us. Holy of Holies meaning heaven.
これは私たちの偉大なる大祭司である、イエス・キリストを表しています。で、この方が、天にある至聖所に入られました。
So when you read this, when you look at Aaron, Aaron is a picture of Jesus.
ですからここを読みますと、アロンが大祭司として行うわけですけれども、このアロンはイエスを表しています。
Now they still celebrate this today in Israel.
今日でもイスラエルではこの食材日を祝っています。
In fact, as I was studying this, I studied this, back a while ago. And September 25th was Yom Kippur for this year.
で、これを勉強していた時にですね、分かったんですけれども、今年のヨムキプールの日というのは9月の25日でした。
And it was kind of neat because I was looking at the news. I was looking there and I could see, video. And I think, hey, how timely. This is exactly where we're at.
で、本当にニュースなんかを、そのヨムキプールのことをやってるニュースなんかを見ながら、あ、なんとタイムリーなんだろうなと思いました。
Well, they had some footage that was very interesting because they don't drive during this time.And most religious Jews stay home, but the non-religious Jews take advantage of it, and they're out in the streets skateboarding and riding their bicycles because the streets are just empty of cars.
このヨムキプールの日、食材日はユダヤ人の人たちは、車を運転しません。でも家の中に留まっていますので、その宗教的じゃない人たちというのはもう道路に車が通っていませんから、それをいいことにですね、自転車を乗り回したりスケートボードで走り回ったりしていました。
Okay, let's read here in chapter 16, verses 1 through 10.
では16章をお読みします。1節から10節をお読みします。アロンの2人の子の死後、すなわち彼らが主の前に近づいてそのために死んで後、主はモーセに告げられた。主はモーセに仰せられた。あなたの兄アロンに告げよ。 勝手な時に垂れ幕の内側の聖所に入って箱の上の贖いの蓋の前に行ってはならない。死ぬことのないためである。私が贖いの蓋の上の雲の中に現れるからである。アロンは次のようにして聖所に入らなければならない。罪のための生贄として若いお牛、また全焼の生贄としてお羊を携え、聖なる天布の長服を着、天布の桃引きを履き、天布の飾り帯を締め、天布の被り物をかぶらなければならない。これらが聖なる装束であって、彼は体に水を浴び、それらをつける。彼はまたイスラエル人の回収から罪のための生贄として親木二頭、全焼の生贄としてお羊一頭を取らなければならない。アロンは自分のための罪のための生贄の牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。二頭のヤギを取り、それを主の前、会見の天幕の入り口のところに立たせる。アロンは二頭のヤギのためにくじを引き、一つのくじは主のため、一つのくじはアザゼルのためとする。アロンは主のくじに当たったヤギを捧げて、それを罪のための生贄とする。アザゼルのためのくじが当たったヤギは主の前に生きたままで立たせておかなければならない。これはそれによって贖いをするためにアザゼルとして荒野に放つためである。
God wants to make it really clear that for them to understand that no one can enter his presence just whenever they want to or however they want to. Only in the way that he prescribes.
神はここではっきりとこの聖所の中にはこの至聖所の中には自分が行きたいときにやりたい方法で勝手に行ってはならないということをはっきりと教えておられます。神の指示するやり方でなければ入ってはいけないということを教えられています。
God is God.
神は神です。
I mean, He sets the rules.
神がこのルールを決められます。
Sometimes, you know, when I hear people talk or it's almost as if they feel like it's up to them that they can choose as if they think they can choose who they want God to be, and God will be that.
時には人々が、例えば神に対して自分が思うように神はこうあるべきである、必要な時に神はこうするべきであるというふうにこう神がされることを自分が決めてしまうような言い方をする人たちが時にいます。
Just something like, you know, I don't really like the God of the Old Testament. I like the God of the New Testament.
ある人は、いや、私はあんまり旧約の神は好きじゃないんだ。新約の神の方が好きなんだ。
And you know, I like this particular part of what Jesus said, but I don't like this. And of course, there are not two gods. There's only one God.
神の言われているこの言葉は好きなんだけども、この言葉はあんまり好きじゃない。そういうことを。ではなくて、神は二人おられるのではなくて唯一です。
There's one God and He's holy. That means He's different. He's different from us. He's different from our ideas of who He should be. So we need Him to tell us who He is and how He is to be worshipped.
神は唯一の方であって、私たちとは異なる聖なる方です。ですから。私たちの方から神はこうあるべきと決めるのではなくて、神に私たちが何をするべきかということを聞いていく必要があります。
Now, when Aaron enters the Holy of Holy to make atonement, notice he doesn't wear his ephod, that fancy robe that the high priest wore, and he doesn't have the breastplate, you know, with the 12 stones, he doesn't wear them.
アロンはここでこの贖いをするために至聖所に入っていくときには、通常つけている大祭司の装束ですね、エポデとか、あとさまざまな石が埋め込まれた胸当てとか、そういったものを一切つけずに天布の服の衣装をつけて入っていきます。
On this day when he goes in to atone for the sins of the people, he only wears the white garments, the same garments that all the other priests wear.
人々の罪を贖うために入っていくときには、彼は他の祭司たちと同じようにただ白い天布の衣装で入っていきます。
And this is a picture of Jesus who laid aside his heavenly glory in order to come to earth and take on a human body and atone for the sins of all the people.
これは実はイエスの姿を表しています。イエスは人々の罪を贖うためにこの天で持っておられた栄光を置いて地上に来てくださいました。
I mean, we read about that in Philippians chapter 2, verses 5 through 11.
そのことは、新約聖書ピリピ人への手紙の2章の5節から11節に書かれています。
Just imagine how humbling that is.
それがどんなにこうへりくだる行為であるかということを想像してみてください。
This is Jesus. He created the world and he's coming down into the world.
この世を作られた方であるイエスがまさにその作られた世のところに来てくださいました。そして私たちと同じような肉体を持って来られました。そして十字架の上でその肉体を持って死んでくださいました。
And this same body that died on the cross was resurrected by God.
そしてその十字架で死んだ同じ肉体で神によってよみがえられました。そしてその十字架で死んだ同じ肉体でよみがえられて、天に上げられました。天のこの至聖所、真の至聖所の中に入られました。
That's amazing.
これは驚くべきことです。
Okay, we're gonna move on. Aaron now. Aaron had to present two goats from the tabernacle before the tabernacle.
アロンはここで2頭のヤギをこの幕屋の前に立たせました。
One would be sacrificed, the other would be set free.
1頭は生贄とするために、そしてもう1頭は後でこうアラノに放つためです。
Okay, let's read 11 through 19, please.
11節から19節をお読みします。アロンは自分の罪のための生贄の牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄の牛をほふる。主の前の祭壇から膝らいっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香灯を取り、垂れ幕の内側に持って入る。その香を主の前の火にくべ、こうから出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである。彼はお牛の血を取り、指で贖いの蓋の東側に振りかけ、また指で七度その血を贖いの蓋の前に振りかけなければならない。アロンは民のための罪のための生贄のヤギをほふり、その血を垂れ幕の内側に持って入り、あのお牛の血にしたようにこの血にもして、それを贖いの蓋の上と贖いの蓋の前に振りかける。彼はイスラエル人の汚れとその背き、すなわちそのすべての罪のために聖所の贖いをする。彼らの汚れの中に彼らと共にある会見の天幕にもこのようにしなければならない。彼が贖いをするために聖所に入って再び出てくるまで、誰も会見の天幕の中にいてはならない。彼は自分と自分の家族、それにイスラエルの全集会のために贖いをする。主の前にある祭壇のところに出て行き、その贖いをする。彼はそのお牛の血とそのヤギの血を取り、それを祭壇の周りにある角に塗る。その残りの血をその祭壇の上に指で七度振りかける。彼はそれを清め、イスラエル人の汚れからそれを清別する。
So the atonement day's ritual starts out withAtonement for the priests, and then it moves to atonement for the people.
この贖罪の日の、儀式はまず最初に、大祭司が自分のための罪、自分のための贖いを行うところから始まります。
So Aaron,
そして、それから今度は人々のための贖いに移っていきます。
Aaron first enters the Holy of Holies and presents incense.
最初にアロンはまずこの至聖所の中に、この香を持って。こう携えて入っていきます。
And this incense would just make a cloud of smoke, and it said it was protection for Aaron.
そしてその香はもうその煙が雲のようになって、そしてそれはアロンを守るためのものであるというふうに書かれています。
And then he would enter in and bring the blood of the bull as atonement for himself.
そして次に今度は、この牛を 自分自身のために自分自身の、罪の贖いのためにそのお牛の血を、携えて入っていきます。
Then he was out, and then he comes back in again, to present the blood of the goat, and this was to make atonement for the sins of the people.
そして、また そこから出てきて3度目に今度はヤギの血を携えていきますけれども、このヤギの血は今度は、民の罪の贖いのためにそれを持って、はい、もう一度3度目に入って。
During this time, the people are outside.
その間、民はみんな外にいます。
They're praying for him.
そしてこのアロンのために祈っています。
It may be that the incense is a symbol of that, but they're praying because they're wanting to know, is God going to accept this atonement?
もちろんその香というのも祈りを表しているかもしれませんけれども、人々はこの自分たちの贖いが神に受け入れられるかどうかということをそれをどうなったかと思いながら祈りを捧げています。
And there was a fear, there was a real fear that perhaps he could be, something was wrong and he could die in there.
で、もちろんそこに恐れがありました。もしかして何かが間違えていたら、もうその死生所の中で彼は死んでしまいます。
In a way, this is also a picture again of what Jesus has done for us.
でこれはまたイエスが私たちのためにしてくださったことを表しています。
Now, he has entered into heaven. He's disappeared from our sight.
イエスは天に上げられて私たちの視界から消えました。
And he's gone to make atonement for us.
そして、私たちのために私たちの贖いをするために
to intercede for us.
私たちをのために取りなしをするためにもう天に行かれました。
The difference is we don't have to pray and wonder, is it okay? We know by the word of God that God has accepted His sacrifice.
一つ違いはこの時の民との違いは私たちは果たしてこのイエスの生贄が神に受け入れられるだろうかという心配をしながら祈る必要はないということです。もうすでに神がそのイエスの完全なる生贄を受け入れてくださった
のです
。どうやってそれを分かるんでしょうか。
Well, for one thing, he was raised from the dead.
一つには彼がよみがえったということです。
And he ascended into heaven.
そして天に上げられたということです。
In a way, there's a man in heaven. Jesus, fully God and fully man, goes into heaven, goes into the Holy of Holies.
完全に神であり、そしてまた完全に人である方、イエスがこの地上に来られて、そしてもう一度、天の至聖所と呼ばれるところに挙げられました。
Now, let's read verses 20 through 34, the end.
20節から、34節までをお読みします。彼は聖所と会見の天幕と祭壇との贖いをし終え、先の生きているヤギを捧げる。アロンは生きているヤギの頭に両手を置き、イスラエル人のすべてのトガとすべての背きを、どんな罪であってもこれを全部それの上に告白し、これらをそのヤギの頭の上に置き、係の者の手でこれを荒野に放つ。そのヤギは彼らのすべてのトガをその上に追って不毛の地へ行く。彼はそのヤギを荒野に放つ。アロンは会見の天幕に入り、聖所に入った時につけていた天布の装束を脱ぎ、それをそこに残しておく。彼は聖なるところでその体に水を浴び、自分の衣服を着て外に出て、自分の全焼の生贄と民の全焼の生贄とを捧げ、自分のため民のために贖いをする。すなわち罪のための生贄の脂肪を祭壇の上で焼いて煙にしなければならない。アザゼルのヤギを放った者はその衣服を洗い、その体に水を浴びる。そうして後に彼は宿営に入ることができる。罪のための生贄の牛と罪のための生贄のヤギで、その血が贖いのために聖所に持っていかれたものは宿営の外に持ち出し、その皮と肉と汚物を火で焼かなければならない。これを焼く者はその衣服を洗わなければならない。その体に水を浴びる。こうして後に宿営に入ることができる。以下のことはあなた方に永遠の掟となる。第七の月の10日にはあなた方は身を戒めなければならない。この国に生まれた者もあなた方の中の在留異国人も どんな仕事もしてはならない。なぜならこの日にあなた方を清めるためにあなた方の贖いがなされるからである。あなた方は主の前でそのすべての罪から清められるのである。これがあなた方の全き休みの安息であり、あなた方は身を戒める。これは永遠の掟である。油を注がれその父に代わって祭司として仕えるために任命された祭司が贖いをする。彼は天布の装束すなわち聖なる装束をつける。彼は至聖所の贖いをする。また会見の天幕と祭壇の贖いをしなければならない。また彼は祭司たちと集会のすべての人々の贖いをしなければならない。以上のことはあなた方に永遠の掟となる。これは年に一度イスラエル人のすべての罪から彼らを贖うためである。モーセは主が命じられた通りに行った。
So after presenting the blood of the sacrifices in the Holy of Holies, and one of them was the blood of, remember there are two goats, and one of the goats was killed, and its blood was presented in the Holy of Holies.
至聖所の中に、ほふった生贄の血を、携えていって捧げた後、アロン、先ほどヤギも2頭いましたけれども、その1頭は、それを捧げるためにほふって血を捧げました。
And after that, Aaron goes out and he lays his hands on the head of the goat that's still alive. And this is to signify that he's transferring over to the goat the sins of the people.
そしてその後に今度はアロンは、そのもう一頭の生き残っているヤギの上に両手を置いて、そしてそこで罪を告白します。それはそのヤギの上にすべての罪を移すという意味を持っています。
Said he confessed over the goat the sins of the people.
ですからそこでヤギの上でこの人々の罪の告白をします。
I tried to imagine how long that would take.
どのぐらい長い時間がかかったでしょうか。
I can't imagine the sins of America.If you were to confess or the sins of Japan, it would probably take a long time.
もうアメリカの罪をすべて言い表さなきゃいけないとか、日本の罪をすべて言い表さなきゃいけないとなると、どれぐらい時間がかかるかなと思う、想像もできません。
But this goat would be taken out into the wilderness and set free.
そしてその後にこのヤギを荒野に放ちます。
And they wanted to get him as far away as possible. They went out into the wilderness. They didn't want the goat coming back.
そしてそのヤギがもうできるだけ遠くに荒野を越えてずっともう二度と戻ってこないようにずっと遠くにをやりたいと人々は思うわけです。
You see, the goat represented, he was bearing their sins. It was like they wanted him gone. They wanted their sins away. They were out of sight, you know, just away, never to be seen again.
ヤギはその民のすべての罪を負っている状態ですから、その罪を負ったヤギがもう本当に遠くに、できるだけ遠くに、もう二度と戻ってこないように行ってほしいと思います。
And from the wilderness, there would be someone on a hill overlooking the wilderness and then be watching the goat. And when he saw the goat disappear into the wilderness, he would yell out, and then somebody on another mountain would hear it and then relay it to another mountain, and it came all the way back.To the tabernacle, saying, "He's gone."
で、この荒野を見下ろせるようなそういったちょっと小高いところに何人か人が配置されていて、そしてヤギがこう荒野をずっと遠くの方に行くのを上から確認します。そしてヤギが行ったということをちょっと離れたところにいる見張り人にまた伝えて、そしてまたその見張り人が後ろの人に伝えて、こう順番に伝えていって、ヤギが本当に去っていったということがこの幕屋のところにいる民に伝わるようになっていました。
And there was a feeling of relief, you know.
そしてやっとそこでこうほっとできるわけです。
Our sins have been taken away from us.
私たちの罪がやっと取り除かれた。
Both of these goats, the one that was sacrificed and the blood taken into the Holy of Holies and the one that was set free, both of them symbolize what Jesus has done for us.
この2頭のヤギ、両方とも、ほふられて血を流したヤギも、それから、 荒野に放たれたヤギの方もどちらもイエスを表しています。
Because of the blood of Jesus, our sins are forgiven.
イエスの血のゆえに私たちの罪は許されました。
But not only that, Jesus takes away our sins.
それだけではなくてイエスは私たちの罪を取り除いてくださいました。
In Psalm 103 verse 12 it says, As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.
詩編の103編の12節に東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるとあります。
なん
という素晴らしいことでしょう。
Our sins have been removed.
私たちの罪というのがもう取り除かれました。
Isaiah 43:25
イザヤ書43章の25節
I am he who blots out your transgressions for my sake. I will not remember your sins.
私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。
That's truth. That's the Bible.
これが真理であって、これが聖書が言ってることです。
But I think sometimes we think of God as being like ourselves.
でも時に私たちは神をまるで私たちと同じような存在と考えてしまうことがあります。
Because a person you might think, yeah, oh, ごめんなさい、yeah, 大丈夫、it's okay, but they don't really.
人が何か悪いことをしてしまって、ごめんなさい、すいませんでしたと言って、いいですよって言っても、
But when you next time you see the person, there seems to be kind of an understanding. Well, we both know what you did.
でもそうやって謝っても次に会った時にお互いの間に私たちの間で何が起こったか知ってるよねっていうそういった空気が流れていたり。
God is not like this.
でも神はそういう方ではありません。
We need to stop this feeling that God is holding your sins against you.
神がいつまでも私たちの罪をこう抱えている、覚えているというふうに考えてはいけません。
As if we accept, theologically, yes, my sins are forgiven because of the blood of Jesus, but...I have this idea. When I get to heaven, God is saying, "Okay, well, there's some things we need to talk about."
神が私の罪を許してくださったということは分かっているけれども、でも天に行った時には神様にちょっと話があるからこっちに来なさいって言われちゃうんじゃないかなと。
But it's God has removed our sins from us.
でも神は私たちからもう完全に罪を拭い去ってくださいました。私たちはもう解放されています。
Now, here in Leviticus, this is something they did once a year, and they're going to have to do it the next year.
で、このレビ記に出ているこの儀式というのは、1年に1度行う必要がありましたから、また翌年になったら行います。
In fact, the Hebrew word for atone here just means to cover over.
このあがなうという言葉のヘブル語は、覆い隠すとか完全に覆うとかそういう意味があります。
And it was never,
カパールという言葉です。
It was never God's plan that this day of atonement would keep going on and on once and being repeated every year for eternity.
そしてこの食材の日というのがもう永遠にですね毎年毎年ずっと罪をの贖いのために続けられるということが神のご計画ではありませんでした。ここで神がされていることは実は民にイエスを指し示していました。
The true high priest,
真の大祭司です。
Who can remove sins forever.
私たちの罪を永遠に取り除くことのできる方です。
The book of Hebrews.I'm just going to close here. The book of Hebrews talks a lot about tabernacle worship and a picture of Christ. It's good to read along with these.
新約聖書のヘブル書というところはたくさんこの幕屋の礼拝についてとか、そこにキリストの姿がどのように現れているということを非常に詳しく書いていますので同時に読んでいくととても参考になると思います。
I just wanted to read here in Hebrews 10, verse 1.
ちょっとお読みします。ヘブル人への手紙の10章の1節です。
It says, For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things can never, with these same sacrifices, which they offer continually year by year, make those who approach them perfect.
十章一節、律法には後に来る素晴らしいものの影はあっても、その実物はないのですから。律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。
In verse 4 then, I'm jumping down to verse 4, it says, For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins.
そしてちょっと飛んで4節、お牛とヤギの血は罪を除くことができません。
And then jumping down to verse 10, it says, We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all.
そしてまた少し飛んで10節、10章の10節です。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。
That is good news.
これが良い知らせです。
We have peace with God.
私たちは神と平和を持っています。
Our sin has been dealt with once for all.
私たちの罪というのはもうすでにただ一度だけのこの捧げ物によって処理されました。
The work is done.
もうその働きは終わりました。
Jesus did it.
イエスが行ってくださったんです。
And we just praise him for that.
ですから私たちは本当にそのことで主を褒めたたえます。
And this is really something we need to meditate on. We need to get it deep in our hearts.
私たちはこのことを本当に深く心に留めて思い巡らす必要があります。
It's really cause for rejoicing.
これが私たちに喜びをもたらします。
Now, this is the firstof the month and we always have communion this day we're going to have it this morning.
今日は第一日曜日ですので、いつもこの教会では第一日曜日に聖餐式を行います。